皆さん、改めましておはようございます。
おはようございます。
1月の24日、1月の第4週聖なる主の日の礼拝を今日一人一人ですね、神様がお一人お一人を招いてくださって今ここにいるということを覚えてですね、共に礼拝を捧げられます恵みを本当に感謝いたします。いつもお分かりしますが、まさに今この瞬間はですね、私を根底から生かす、死から命、闇から光へと生かす福音が語られているという意味において、世界で最も素晴らしい場所にですね、私はいるんだということをね、そのことを覚えて、神様の御声を聞き、またその御声に応答したいと思います。今日はですね、ズバリ、教会です。キリストの満ちるところというテーマを与えていただきました。皆さん、教会とは何かとですね、聞くと何と答えるでしょうか。なかなかこれはですね、簡単なので難しい質問ですね。もう当たり前になっている人からすれば、教会とは何かって改めて聞けるとですね、教会って、緑のやねとかですね、言いたいですね、そういうふうに言って、まあ、これは暴走のチャペルに限定するかもしれませんね。教会は赤い屋根もありますからですね、とか、まあ、十字架がついている建物とかですね、賛美を歌うところとかですね、まあ、静かに祈ったりするところとか、まあ、ある人だったら忙しく活動する場とかですね、そういうことをですね、自分がしている、そういうことを表現するかもしれません。で、今申し上げたのは全部、教会堂を表すような感じですよね。まあ場所感についての答えかもしれません。まあでもいろんな答えがあっていいんじゃないかと思うかもしれません。でもそうではないんですね。実は本日のこの御言葉はまさに教会とはこうだというふうにズバリ語っています。それが今日の中心聖句、教会はキリストの体と言ってるんですね。そしてあなたはその一部だと聖書は言っています。第一コリントの12章の中を見ていくと、あなた方はキリストの体であって、あなた方はその各器官だという言葉がありますよね。私たちの体が一つしかないように、教会の体それも一つだということです。いや、一つしかないので一つでなければならないんですね。ですから教会が一つであるならば、教会についての理解は一つだということです。いろんなね、考え方があっていいんだというものでは教会に関してはないということですね。つまり共通の価値観が必要だということです。教会観というね、学びがあります。教会論とかここでもやっていますが、10人いたら10通りの教会とはこうだっていう考え方がやっぱりあるんですね。そうではない、人数分あるのではなくて、教会とはこうなんですということをですね、しっかりとした共通の理解、共通の認識をいただきたい。ここはですね、非妥協性の部分ですね。他はまあ柔軟性を持たせていい部分はもちろんあるんですけども、妥協できない、そういう心を持って神の御言葉に、神の真理に耳を傾けていきたい。そしてそれに応答してあげます。まずですね、20、21をご覧ください。じゃあここを読みましょう。皆さんで、味わいながら20節と21節では、3、はい。神はその全能の力をキリストを死者の中からよみがえらせ、天上においてすべての支配、権威、権力、主権の上に、また今の世ばかりでなく
次に来る世においてもすべての世の上に、
はい、とはっきりとですね、これはパウロという人がですね、あの劇的な改心をしたパウロがエペソの教会のクリスチャンに言っている言葉ですね。まず神様は全能の力をキリストのうちに働かせて、どうしたのか、キリストをよみがえらせたと言っています。この全能の力というのはですね、無から有を作り出す力のことです、ね、無から有、皆さん無から有を生み出すことができますか。いくらね、科学が発達しても、ね、医療が発達しても無から有を生み出せませんよね。いや、私はできるんですと、できませんよね。できません、できません。真似はできます。でも無から有を生み出すのは、天地万物を作られた聖書は光あれという言葉一つでこの宇宙銀河系全てのものを作られた方ですね。天地創造主です。そしてその方が死から命を与えた、 これはいろんな証拠があるわけですね。私たちの体を一つ見てもそうです。つまり聖書はイエス・キリストという方は創造主であり全能なる主であるということを断言しています。そしてまたイエス・キリストは三位一体の父なる神、子なるイエス、子なるイエス様の第二格で聖霊なる神様と共に一つの神様だということも教えているわけですね。その全能の力を神、父なる神はキリストに働かせて死からよみがえらせて、そして21節の最後に全ての名の上に高く置かれたというふうに言われています。全ての名の上、大きく分けてこれはですね3つあるでしょう。1つは私が目で見ているもの全ての上に立たれていることですね。この地上にある権威とか支配とか権力、主権、そういった何者にも屈服されないお方ですね。それは全ての上において主だと言われる方ですね。そして2つ目は目に見えないあらゆる霊的な力に対するものに対してもその上にあるということです。私たちはですね目に見えないさまざまな力に束縛されていることないですか。まあ、この中にはですねどうか分かりませんが、ね、一歩外に出れば結構おられますよ。例えば占いに、ね、私の人生左右されてますとかね、それから風水にとかですね、聞いたことあるでしょ。で情報番組ではそういう特集やってますよね。ここが鬼門ですとか、特に京都は鬼門っていうのね、私も生まれた家はですねなんかここがやたら空いてあったんですね。なんでここのスペースなのかなと思ってね、もったいないと思って、そこのなんかこうね、だいたいそういうスペースってこう興味があるんです、子供ってね。わーっとそこにね、砂こう掘り出して掘ったりね、でめっちゃ怒られたことあるんですね。で、キモンって言われて、わかりませんよ、そのね、キモンって何やなってね。また興味あってね、そこになんかいろいろゴミを置いたりですね。まあ、後から、まあ、中にはしたことある人いませんか、まあ、そういういろんな目に見えないものに支配されてるんですよ、縛られてね。皆さん、京都の街ってね、ね、こっちの方が鬼門だから比叡山あるんですよね。あそこに延暦寺だったからですね、まあ、そういういわゆるもういろんなことがねもうあってですね、目に見えないものを縛られている、そういうことは私たち知らず知らずのうちにあるんじゃないでしょうかね。前も申し上げました、占いによって 1年をね占った人は今年の方角が悪いとは北東だと言ってね、こっち行ったらあかんんですよね。本当に真剣心でおられるんですよ。だから京都から北海道出張の時はどうするかみたいなですね韓国行って書いてあるんですよ。大変じゃないですかね。本当にですよ、真顔で言わはるんですよね。さっぱりわからない世界ですよね。でもそういう目に見えないものを縛られるものがあるんだということですね。だから一方ではねこの科学が発達してとか言いながら、一方ではそういうものにどっぷりと縛られている。まさにねこれは窮屈な人生なんでしょうかね。そういったものを解放して、そしてつまりですねそういう占いとかいろんなですね本当に間違いとかその背後には聖書はっきりと悪しき霊サタンがいると言っています。その力から解放されていないんですね。かつての私もそうですよ。夜口笛を吹いたら蛇出てくるとかね、口笛を吹いたらだからね霊柩車見たら親指隠さなあかんとかですね、なんかいろんなね、皆さんもそうなんしてません、扇風機かけてパチンしたら死ぬとかね、まあ、これはちょっと違いますかねまあこれ違う、これも一つの迷信ですよね。ねえ、だからそういういろんなものにね結構縛られてるのあるんですよ、数えたら。そんなものから全部解放されます。つまりそういう意味での全ての名の上に高く置かれたということです。で皆さん自由を求めながら一方で縛られてる自分がいるんですよね。だからそういったいろんなやってはいけないと自分で思い込むとか、例えばね罪の性質にも縛られてますよね。分かっているけどやめられないということありますよね。まさにこれは聖書は罪の奴隷状態と言いますよ。だから実はですね本当に自由になりたいなりたいと求めながら自分で自分を首を絞めるように縛られている生き方をしているんですね。そういったことから解放するという意味においても全ての名の上に高く置かれた。そして3つ目はですね時間と空間を超えて神の名は高く上げられている、ね、つまり過去現在未来においてイエス・キリストの十字架と復活、ね、この救いにおいてこれがただ一つの救われる道だと聖書は言います、ね、もう一度見てください。神は 20節、その全能の力、キリストのうちに働かせて、キリストを死者の中から蘇らせと、キリストの復活に対してこれは言及してるんですね。皆さん、クリスチャン、クリスチャンとよく言いますよね。私もクリスチャンと出会う前は本当にイメージ悪かったんですよね。硬い、暗い、しょうもない、つまらない、どうしようもないというね、もうそんなイメージがあったので、初めて会ったクリスチャンは全く真逆だったので、もう本当にびっくりしたんですよね。で、どこが真逆だというと、命にあふれていたんですよ。私がその時悩んでたのは、死んだらどうなんの、何のために勉強するの、何のために生きるの、どこから来たのっていう人生で3つの最大の問いですよ。多かれ少なかれみんなこれを考えるはずです。でもそういったものをもう超越して、もうそういったものの全ての答えをもう私は持っているよと言わんばかりというか、実際そうなんですけども、もう生き生きと言ったんですよ。もうイメージダダダダダ崩れましたね。でその中の一つ、それとは別にというか、その死んだらどうなるのということに対する答えが、なんとたとえもちろん死にますけどね、肉体は滅びますが、魂は永遠の命、つまり聖書よりところの天の御国、イエス・キリストとの豊かな交わりという意味での天の御国、天国に行けるという揺るぎない確信持っておられたんですよ。つまり死に打ち勝った勝利ですね。クリスチャン、つまりキリストを信じる信仰者はね、死に打ち勝った勝利があるんです。アーメンですね。ねえ皆さん、これすごくないですかねえ。だからね、皆さんもし行ったことなかったら、ぜひキリスト教葬儀に行ってください。まあ関係ないとあんまり行きませんけどね、あのぜひ行く方がいいですね。聖書にもね、祝宴の家に行くよりはね、喪主の家に行けって書いてますからね。つまりね、私たちが、私も本当にそれまで行った、あの亡くなった方を送るのはほとんど無式だったんですよね。まあ、本当にこうなんかこうドヨーンとした雰囲気しかなかった。でも初めて教会の葬儀行った時に、まず名前からして違います。凱旋式、天国への凱旋式、葬送式、やることは賛美を歌う、ね、そしてしっかり分かる言葉でお話も聞ける、ね、これ大きかったですね。今まで分からなかったです。何やとかね最近は意味を説明したところあるみたいですね。でもちゃんとね、その人の個人の生きてきた生き様を言われる、ね、もちろん別れは悲しいですけども、希望がある、天国での再会、そして私もいつかは終わるけども、そこに行く希望を聞くんですよ。全然違ったんですよね。つまりそういうことをひっくるめて、死に打ち勝った勝利、ね、でその勝利をくれるのが、復活をご神がされたイエス・キリストを信じることによってその勝利を得ることができる。だからですね、ある意味でこの地上の中で一番すごいというか最強の人はクリスチャンです。アーメンですね。思いますよ。だから皆さん、本気でというか本当に罪から救い主としてイエス様を信じている人は怖くないんです。何も、聖書そう言ってますよね。恐れるなって、神を恐れよ、それが人生にとって全てというのはそこにつながっていくわけです。つまり死に対しても勝利しているので、ね、人間はいろいろ恐れますけど、一番恐れるのはやっぱ死なんですよ。死の向こうに永遠の滅びがあるからですね。それをもう本当に潜在的にも分かってるからなんです。でもイエス・キリストを信じたら、もうイエス様自身が復活されてますから、その復活の命を預かるから、死に対する勝利、これが一切のものの、ね、全ての名の上に高く置かれたということです。だからイエス・キリストの名によって祈れることは本当にすごいことだし、最強なんですよ、ね、お友達で最強って言葉好きですからね。最強だと言ってくださいね、お友達、特に最強、ね、これはね、ぬか喜びではなくて本当なんですよ。霊的な世界、この3つです。目に見えるもの、目に見えないものに対して、また人格の空間、つまり死に対して、全ての名に、全てのことに、その名は、キリストの名は高く上げられた。皆さんどうでしょうかね。私たちはこのようなイエスのことを単なる歴史の人物として認めるだけではないでしょうか。また励ましとするだけでは、自分の力の及ばない困難がやってきた時にそれを乗り越えることはできないんですよ。なあ、そんな偉人さんが言い張ったな、ではなくて、私たちはイエス・キリストを心にお迎えすることを通して、それを味わう、実感し、体験することができる。つまりね、私たちの人生において関係していることとイエス様と関係がないことは一つもないんです。全てに目を配っておられて、あのことにもこのことにも 今起こっていることにも主は関係しくださっている、ね、ですからイエス・キリストを救い主として信じる者は自分の力が到底及ばないような困難に直面した時も勝利の主イエスからの力を通してそれに打ち勝つことができるんですね。ローマの8の37から39をですね、開けられる方でちょっと開いてみましょうか、お読みいたします。ローマ8の37から39、お読みするので聞いてください。しかし私たちは私たちを愛しくださった方によってこれら全てのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。私はこう確信しています。死も命も御使いも権威あるものも今あるものも後に来るものも力あるものも高さも深さもその他のどんな被造物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。アーメンです、ね、この約束を自分の人生に適応することができるんです。これが信仰者です。なんという差でしょうかね。だから単に知識で知るんではそれは十分じゃない。これを本当にイエス様を心にお迎えしてその通りに生きていくときにこの恵みに預かることができるんですね。神の願いは、父なる神の願いはこの御言葉による確信があなたのものになるようにということですね。皆さんいかがでしょうか。そして22から23節パウロは続けてこう言います。では22から読みましょう。では3、はい、また神は一切のものをキリストの足の下に従わせ一切のものの上に立つ頭であるキリストを教会にお与えになりました。教会はキリストの体であり
一切のものによって
満たす方の満ちておられるところです。はい、一切という言葉がいっぱい出てきますよね。一切、これは全てということです。神様はですね、全てのものをキリストの足の下に従わせ、つまりですね、全部神様が上に行くので全部足元ですね。だから主の権威のもとに置かれたということですよ。だから私は心強いんですよね。だからイエス様と共に歩むということはその恵みに預かるということなんで、ね、恐れることはもうないんです。それが霊的な本当にですね視点です。天国人の視点です。足の下に従わせられているんだと、ね、そしてそれ足の下にあるものはキリストに服従すべきものなんだと。つまり神様は全てにおいて権威を持たれる。そしてその善のあるイエス様を教会にお与えになったと書いたんですよね。皆さん、教会ってすごいとこだと改めて思いますよね。教会、単なる建物ではないんですよ。ここで言われている、ね、この教会に与えられたということは、教会がイエス・キリスト様こそ主、救い主であると告白するところなんですね。皆さん、教会って何のために皆さん来るんですか。これも皆さん、お友達に聞かれて、子供に聞かれたら何てことなんです。教会って何で行くのって言うとき来ますよ、多分クリスチャンホームのね。うちもそうでした。教会なんで行くのって、そこでやっぱバシッと隠し持って即答できなくてじゃね、うーんって言われて、なんでやろうなって思ったらね、何やそんなもんかと思って違うのね、あのビシッと答えなくちゃいけない場合、ここって決めなくちゃいけないところありますよね。親としてお旦那としてね、で一緒に考えるところは一緒に考えたらいいんですよ。でここはね、ビシッと見言葉の確信がある。 なんですか、教会は何のために行くんですか。アメンですで、人と会うのはその次ですね。いや、あの人行けばね、あの人面白いからちょっと最近名越に会いたいから行くんですっていうのが一番に来たらダメですよね。もちろんそういうのもありますよね。あの最初のうちはね、あの人がいい、でもやっぱりそれはずっとそれが動機だったら違いますよね。礼拝を下げに行くんですよ。もっとならばこの放送のチャペルで言えば、放送のチャペルにという地域教会に主が招かれた人たちと共に礼拝を下げるために行くんですよね。同じ御言葉を聞くということは同じ釜の飯を食べるわけです、ね、礼のご飯です。礼拝を下げるために行くんです。そして礼拝で何をするんですか。イエス様、あなたこそ私の救い主ですと告白をするんですよ、ね、こんなに皆さん、ま、バラエティに富んでおられる才能豊かな方々集めてますよね。当たり前ですよね。でも本当教会ほどこんなとこないですよ。皆さん、会社は皆さん面接して入りますよね。教会面接にないんですね。で、何によって一つか、イエス・キリストを愛することによって、イエス様によって救われたということにおいてのみ一つになっていけるんですよね。男女の違いから始まって、育ちの違い、性格の違い、ね、いっぱい違うことがあります。 教会はイエス様をしてあると告白するところですね。そして第一コリントのね、先ほどちょっと申し上げた十二章には、もう一度読み出しますが、こう書いてあるんですね。あなた方はキリストの柄であって一人一人は各機関なのですと、ね、教会とは神によってこの世から一人一人名を呼んで呼び集められた者の共同体ということもありますよね。だから教会堂ではないんですよ。だから二人三人我が名において集まるところに私も共にいると言われたので、それもエクレシアと言いますよね。ギリシャ語でエクレシアですね。耳覚えもなされてますか。エクレシア、美味しそうでしょ。エクレアとちょっとね似てるなと覚えてください。エクレシアですね。エックカレオという言葉が合わさったんです。エックというのはイントゥ、この中に、カレオというのは呼び出すという意味があるんですね。だから神様がこの罪が支配する世の中から一人一人呼び集めたものの共同体のことを教会と言います。だからそこには命があるんですよ、ね、そしてそれをキリストの体という表現をしている、ね、そしてあなた方はその体を構成する構成員であってね、一部だと。皆さんこれも聞かれてるでしょ。であなたはじゃあどこですかという問いかけが来るんですよ。で今日もお友達礼拝に言いました。皆さん体のね、あの中にあるもの、そのようなもの全部言っていたら、一番初めに言ってくれたのがですね、何だかな、大腸って言った子がいました。いきなり大腸が来ますかってね、面白いですね、大腸ね。その時来たのは何か、何だかな、うん、その時大腸が来て、あ、眉毛、眉毛が来ましたね。まあ私のことをね思いやってくださったんですね、眉毛ね。その時何だかな、脳とかありましたよね。もしそれだけあると大変ですね。もうものすごく怖いですね。中ばっかり言うはるんです。まあ一個は眉毛 ね、ね。でもパウロはね、本当に教会ということをね、皆さんにその当時の人に分かりやすく説明するために、つまり命あふれる有機体ということを説明するために、いろいろ祈ったんですよ。そして体っていうことをね示されて、キリストの体、頭はイエス様ですよね。で私たちは目、鼻、耳かもしれないし、よう喋る人あの人口やとかね、まあ時々は牧師の働きは口ということも言われますけども、でも頭はイエス様なんですよ。これ間違ってはいけませんよね。立場役割は違います。特にね、あの牧師と聖徒でも皆さん聖徒ですからね、共に神様を見上げていくんです。そのことがしっかりとなっていくときに御霊がさーっと流れていくっていうことをね、エペソ4の11から16でいつもいただいているわけですが、私たちはね各機関だから、手が足に向かって足になりたいとかね言ったりはすんのおかしいよってことも言ってますよね。だからそれぞれが独立してそれぞれの働きを担っていくことで全体が健全に機能するんですよね。皆さんお分かりですか。あるところにですね、動物学校がありました。これまあお話なので、ね、実際の話っていうのは、あの動物の学校があって、ウサギ、アヒル、リス、ワシがいたんですよね。ウサギ、アヒル、リス、ワシね、で体育の授業を、ね、することになりました。ウサギは走るのがずっでとっても上手ですよね。でも水苦手で泳ぐことができない。そこで毎日毎日、ね、水泳を猛練習したんです。アヒルは水泳大得意ですよね。スイスイスイスイ泳げます。でも速く走ること苦手です。だから毎日速く走る猛練習をしました。リスは何が得意ですか。木登りですね、木登れます。スルスルと。でも木から飛び降ることはできても、地上から飛び出すことはできません。だから毎日地上からこうジャンプの練習をしたんですよ、毎日。じゃあワシは何と言ってもね、空を飛ぶことは本当に雄大に飛んでますよね。自由に飛び回っています。他の練習を一切しようとしなかったんですね。だから先生にね、コラって怒られてお仕置きを受けたんですね。さて体育の試験になりました。どうなったと思いますか。みんなの成績、ウサギは水泳の練習のしすぎで足を痛めてうまく走れなくなりました。アヒルは走りすぎて水かきがボロボロになって泳げなくなってしまいました。さあリスはどうなったと思いますか。リスはジャンプをしすぎて足がつってしまって木登りができなくなりました。ワシは先生のお仕置きで羽を痛めて、まあ、ちょっとこれ体罰入ってますので、ね、空を飛べなくなりました。それ何が言いたいか分かりますか。得意なものがあるのにもかかわらず、それを伸ばさず、ないもの、つまり柿を一生懸命ね、できるようにしようとして、結局何もできなくなってしまったということなんです。結構こういうことは私たちやってることないですか。 平気を求めると。しかもね、神様はそういうのに得意分野ってのがあるんですよ。まあ強みって言った方がいいですかね。ね、喜んでできること、楽しんでできること、そういったものをどんどん磨けってことなんです。神様の視点はそこですよね。そして磨いてどうするんですか。自分のためにもちろん違います。え、アヒル君、ウサギちゃん、それぞれが補い合っていったらよかったんですよ。ね。つまり、その人の影が見えたときに、非難したり、すぐ分析して、こうがあんた、こうで、こうで、こうで、こうやから、こうなんやから、こうした方がいいよっていうふうに言うんじゃなくって、その賭けを、こちらがどうやったら補えるかっていうことができるはずなんです。ね、たくさん教会というのは人が集められてくるので。必ずね、ぴったりマッチする人がいるんですよ。その補い合える人がね。そういう関係を今年のテーマです。互いに教え、互いに真面目ていくんですよ。そして立て上げていくんです。だから、強みというか得意分野を伸ばす。能力を自分のために使った能力のままですね。能力を神様に差し出したら、つまり神の国を立て上げていく働きに差し出したら、それは才能になるんです。才能ではなくて賜物になるんですね。賜物にしていただいて、お互いが非難し合うんじゃなくて、自分は何をもってこの人の弱いところを助け、補い、サポートできるかということを互いに考えて祈り合っていくんです。皆さんどうなると思いますか？すごいことになりますよね。ね。で、その積み重ねが聖書をやっている互いに愛し合うということにつながり、互いに愛し合うことを他の人が見たらそれを認めて、全ての人があなた方をキリストの弟子と認めるんですよ。そういう意味で誠の宣教が流れていくんですね。主も毎日新しい人を加えてくださるということが起こっていくんですよ。ね。だからこう、かき分けかき分け、この人を救い取るのではなくて、私がね、本当にそのようなことを意識して祈っていって、お互い本当に、そういった意味で、今しめ教え合って愛し合っていって祈り合っていったら、そういう形になっていくんだということですね。これがキリストの健全な形です。皆さんいかがでしょうか。イエス様がこの地上に来られた目的、それはご自身の父の贖いによって召し集めた人々を教会という教材として立ち上げることだったんですね。イエス様はね、教会を本当に愛されているんです。つまりあなたのことをすごく愛されている、ね、命を差し出すほどに血を持って買い取るほどって書いてますね。その花婿であるキリスト、つまり教会と私は結婚する、ね、だからここではメンバーシップの制約の時を持ってるんですよね。地域教会というキリスト、つまり花婿なるキリストと結婚する私と花嫁なので、結婚式に制約を捧げるように私はプランティングセレモニーで制約をするんですよね。だから目に見えない教会という教会、イエス様を信じる全ての人たちの集まり、世界で今3分の1おられます。そういう目に見えない教会ともに毎週集い、地域に建てられた目に見えるこの教会の2つのことを聖書は教えていることも覚えたいんですね。いかがでしょうか。教会とはイエス様が主だと告白するところですね。そして教会はキリスト以外に頭を持たないということですね。申し上げた通り、この言葉を覚えましょう。そしてもう一度ですね、今日の中心聖句を見ましょうか。23節を皆さんで今いただいた、ね、ことを覚えながら告白しましょう。では3、はい、教会は
キリストの体であり、一切のものを一切のものによって満たすことの一切のあるところです。
はい、そうです。皆さんどうですか。なんとなく、あ、ここだなと思いますが、教会はキリストの体、命あふれるものですね。で、このキリストの体であり、一切のものを、これは天地万物無から生み出す、つまりこの地上にあるもの全部は神様によって作られたものですね。それを神様ご自身によって満たす、つまりこの一切のものを一切のものによって満たす方というのは三位一体の神様のことです、ね、父なる神、子なるイエス様、聖なる神様、まあ、ここではイエス・キリストということを、ね、強調してますから、イエス様が満ちているというふうに言い換えることができるでしょうね。つまり天地万物を創造された父なる神、そして私を十字架にかかるほど前に命を差し出すほど愛してくださった贖い主なるイエス様、そして共に永遠に住んでくださる聖霊様が満ち満ち溢れるとこだと言われたんですよ。これが教会だってことですよ。すごいじゃないでしょうか。特にここではイエス・キリストという方がフォーカスされてますので、イエス様自身の聖霊様なんですか。ヨハネの一章を見たら書いてますね。この方は恵みと 誠に満ちておられたって書いてますね。ここ非常に大切ですよね。つまり恵みだけ愛だけではないんですよ。教会は恵み愛ね、重に下ろすって書いてあるから、重に下ろして、あとはハンモックでひらひら揺られて何もしませんではなくてね、追いすぎた重荷を下ろして、私のくびきを追いなさい、私の荷は軽いと言われましたね。追うべき分は追いなさいっていうことですね。そうですね、私たちは成長のためにはある程度負荷がかからないと成長できませんもんね。でもかかりすぎてるんですよ。だからそれを追い下ろしなさいということね、そういうことを言われています。だからそういう意味で誠です。神の目から見てそれは正しいかいいのかということをね、つまり義です。恵みと誠、もちろん恵みが先ですよ。そうじゃなければ私たちはこの場にいませんのでね、裁かれて終わりですから。愛されてるから私は救いの恵みに預かった。だから教会はイエス様が溢れているところ、イエス様とは恵みと誠の方、ね、だから皆さん教会とはね何かというときに、自分の願う教会、重荷を負わせる場所、もちろんそういう面もあります。でも教会とはですね、どんな人もね、どんな人も見ることができる場所ですが、自分の必要すべてが答えるところではないということです。これ大切な視点ですね。わかりますか。どんな人も見ることができますよね。だって弟子たち右から左にいたんですよね、弟子たちのように。でも自分が願うことすべてが満たされるところではないんですよね。神の願いが満ちるんですよ。だから自分と嫌だなと思うことは当然あるんです。でもその時にプイッてへそ曲がるんじゃなくて、あ、なんだろうかという心を持って、もう一度御言葉に聞いて祈りを求めて、あ、自分はわがままだった、自分中心に考えてたということを悔やためていくんですよね。どうでしょうか皆さん。イエス様はっきり言われましたね。私はこの岩、つまりイエスキリストを救い主として信じる信仰告白の上に私の教会を建てると言われました。マタイ16章で18節言われてますね。イエス様ご自身がイエス様の気に入った教会を建てると言われた。これも教会、ね、もし皆さんがですね、私の気に入った教会を私が建てるんだと思ったら大間違いです。受け取り直しましょうね。だからイエス様ご自身が信仰告白をした人の上にイエス様の気に入った教会を建てるということが大前提です。これも共有理解として受け取りたいですね。だから信仰告白を本気で本当にしないと教会は立て上がらないということですよね。だから私たちの教会では救済論、救いと何かということと教会論という、この2つは本当に深く掘り下げて学びますね。何度も何度も学びます。もし学んだことが一切ないなと思われたら学びましょう ね、 ね、まあ、牧師が使わされてきて、私からもしそれを学んでない方がおられたらぜひ学んでいただきたいですね。そうしないと共有できないんです。すごく大事なところですね。キリストはね、私たちが本当にですね、誠の教会感を持つように願ってくださっているところですね。これが聖書を教える教会です。そしてですね、もう一つ覚えていただきたいことがありますね。この御言葉から、キリスト、私たちは、あなた方はキリストの体であって、一人一人は各機関と聖書は言っています。つまり皆さん自身も教会なんですよ。わかりますか。皆さん自身がキリストの体の一部だから、皆さんも教会、英語で言えばチャーチーズユー。その通りですか。アーメンですか。まあ濁したアーメン、どうですか。アーメンと言いたいですね。つまりね、日曜日、あ、そんなに素晴らしい場所なんだと今いただきました。がぜんですね、毎週毎週礼拝下げていくことに本当にワクワクができるかもしれません。でもそれは日曜日だけならば残念ですね。じゃあ明日から土曜までどうなんでしょうか。全く関係ないわけじゃないですよね。つまりここの礼拝というのは呼び名の通りみんなの礼拝です。老いも若きも全員がね。何をするんですか。礼拝を下げます。つまり私たち一人一人が神様の御心を受け取って充電をして、ね、そして兄弟姉妹を交わって、そしてまた使わされていくんですよね。ここからそれが教会の意味ですよね。礼拝の意味でもありますね。そして月曜から土曜まで現場に出ていくんですよね。皆さん一人一人が教会として、だから 私自身が教会の一部だ、機関なんだという意識を持って出ていったら、当然何が生まれますか？意識が変わるんですよね。自分をどれだけ愛してくれるかっていう消費者的信仰ではなくて、自分は何をすることができるか、神様御心をこの現場で何をしたらいいですかという、そういう考え方に変わっていく。つまり貢献的な信仰者になっていくんですよ。私がいくら東海小学校に行きたいと思っても行けませんね。ね、真宏君と一緒にですね、一緒にこう勉強行きたいと思って、イエスも食べてもとっても不審者ですよね。保護者でもあるからね、つまみ出されますよね。だからお友達はその小学校に召されてるわけですよ。ね、そうですよね。いくら私はですね、会社にね、行きたいと。ね、皆さんの会社に。それも、警備員が飛んでくると思いますね。だからそうですよ。だから現場現場であなた自身が教会としてキリストの香りを放っていくんですよ。そしてその中でいろんなことを経験しますよね。しんどいことも当然多いでしょう。でもそこで神様が働いたっていうことをね、経験することも絶対あるはずなんですよ。気づいてあげて、でそのことを携えてもう一度この教会に帰ってくるんですよ、ホームとして。そしてイエス様、こんなことしはった、こんなことしはった、こんなあった、こんなん今受けてしんどいねんっていうことを分かっちゃう。これを何て言うんですか、証っていうんですよ、イエス様が、ね、そしてまた使わされていく。皆さん、これが教会という健全な受け止めです。皆さんの教会感はそうだったでしょうか。もしやったらここにビタッと心を合わせていきたいと思うんですね。まあ今私が今申し上げたことをまとめてみるならば、最近すごく示されてますね、教会とは国際空港ではないかと。ターミナル、英語で言えばターミナルチャージ、ちょっとかっこいいですね。まあ横文字したらかっこいいと思うくせは昭和の生まれですね。ターミナルチャージ、わかりますね。前世が出てきますね、飛行機が。で、現地でいろんなことを経験しますよね。で、こんなことあった、こんなことあった、こんなことを見たってね、すっげーと思って、それを携えて帰ってきて、そしてそこで、まあいわゆる飛行機整備しますよね。まあ充電するんですよ。見言葉いただいて充電して、同じ言葉もらって、そして、どうなんですか、まあ、多少もいっぱいもずれてる人もいますでしょうね。ずれを戻してリセットしてチューニングして、イエス様まっすぐ向いて、そしてこんなことあった、こんなお土産あったでとかって見せかして、うおすげーと思って、全部イエス様がしてはったんですよね。おーすごいなー思って、そしてまたじゃあ行きまーすって飛び出すんですよ。バー、皆さんすごくないですか。イメージできました。これから教会のことをターミナルチャージと言いたいですね。ちょっとこの言葉気に入ったんですよね。これ、総会賞に書きたいと思いますよ、もう。ターミナルチャージ。覚えてくださいね。ターミナルチャージ。ね、そう思いませんか？聖書を読んだらそうなんですよ。教会はね、傷の舐め合いすることじゃないんですよ。もちろんね、癒されるところですよ。でも、癒されてるわけじゃなくて、ね、本当にこう、満たされたらどうするんですか？礼拝と宣教ですから、出ていくんですよ。ね、満たされ続けたらメタボになるんですよね。大変ですよ、体見たら分かるでしょ。バンバンバンバンつけたらこんなになってしまうんですね。でも本当にね、お友達のためにね、どんどん下げたらスリムになるんですよ。ね、そうそうそうって、アメですね。そうですね。でもお友達のためにね、捧げて、つまり与えることですよね。受けるより与える方が幸いというか、そういうところにもつながっていくんですよ。与えましょう。皆さん、あなたは与えるものをもう十分持ってるんですよ。本当ですよ。最初申し上げた、真打ち勝った勝利を持ってる、これすごいじゃないですか。それは別に口で言わんでもいいですよ。口で言ったらなんか嘘っぽく聞こえる人は言わなくていいですよ。生き様で、ね、まあ別にね、私、それ私だったんですけど、嘘っぽく聞こえたんですよ、私ね。生き様で、つまりね、選手の皆さん、ブレないんですよ。ブレないっていうのはものすごい影響力あります。ね。みんなブレまくってますから。ブレない。御言葉は確かだから、昨日、今日、明日変わらない。そこに生きていくならばね。だから皆さん、イエス様との関係をね、もうしっかりと、もうすることにエネルギーを最大使うんです。そしたらね、自然的に神様がね、植え替え魂を置かはります。神様が信頼してはるからです、あなたのこと。信頼する人に預けるように、神様は本当に植え替え魂を預けられます。その時にね、皆さんの言葉で、なんか難しいね、教義の話しなくていいんです。もちろん学んだ方がいいですよ。でも、皆さんが何を経験してるかという証を皆さんの言葉で言えばいいんですよ。嘘のないね、真実な言葉ほど相手の心を打つものはないです。ね、そういう嘘だって使わされていくんですよ。そしてまたそういうところどことことをまたここで分かっちゃう。 それが毎週続いたらどうなると思いますか。すごいことになると思いませんか。もうそう書いた時にもうちょっと昨日ワクワクしてなかったんですね。ワクワクすごいなって、皆さんもこれね受け取ってね、ワクワクしてくれます。はい、ちょっと今足上がった人いますね。これが教会なんですよね。だから教会ってなんか堅苦しいなってイメージを私も持ちましたけど、そんなこと全然違って、すごい命あふれるダイナミックなところなんですよ。それを私は気づきましょうね。それを皆さんしかできない現場でそのことをやっていく。なんかかっこつけなくていいんです。受けた恵みをね、もう単純に、いやすげえイエス様すごいなって、あんたのイエス様じゃないですよ、あんたが持ってるイエス様を私持っているっていうふうに思うんですよね。そのことをね、皆さんで若くしてこれから使わされていくものとなっていきたい。その意味でこの御言葉をしっかりといただいて、神様ってすごいと皆で告白することができる共同体に成長させていただいています。皆さんどのように落とすでしょうか。もう一度最後の23節を読んで祈りましょう。では3、はい、教会はキリストの体であり、一切のものを一切のものによって満たす方の満ちておられるところです。天の地の神様、ありがとうございます。神様、あなたは私たちを救ってくださって、召しくださって、本当に多くの人々が願って求めてやまない死に対するこの解決をイエス様を信じることをして私はいただいていることを本当にもう一度確認させてくださって感謝します。死に打ち勝ったイエス・キリストの十字架と復活による勝利、ありがとうございます。そして私は私しかできないこと、このイエス様の福音の恵みを生き様を通して分かち合うということです。どうか今共に御言葉を聞きました、この恵みに生かされて一週間にできますよ。そして神様、どうか一人一人をますます祝福し、与えたその才能を主に下げ賜物として、その賜物をもっともっと磨いて互いに使い合い、祈り合い、励まし合う関係となっていきますように。心合わせイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。それでは応答の賛美をお下げいたしましょう。